経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成兼アシスタント代行の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、週刊日経トレンディね、今年は今回が最後の放送ですよ ね。今週は今年の顔ともいえる商品、スマートフォンの話題についてお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、番組前半は iPhone かそれとも Android かと題してお届けします。
2011年はスマートフォンが爆発的な普及を見せました。
そうですね、
はい。そして今年最後のスマートフォン商戦は、Apple の iPhone4S の登場で幕を開けましたよね。各社からは全部で20機種以上のスマートフォンが投入されるというかつてない盛り上がりぶりです。
はい、注目はね、これまでの 3G を上回る高速モバイル通信に対応した最新機種なんですね。はい、各社で通信方式というのは違うんですけれども、はい、NTT ドコモでは LTE、 サービス名だとクロッシーですよね。
あれですね、
はいはい、そして au では WiMAX、 さらにソフトバンクモバイルでは HSPA プラスという通称ウルトラスピードに対応した端末というのがそれに当たるんですね。
はい、
でそれぞれの通信速度は下り、つまりダウンロードの場合が 21Mbps から 40Mbps なんですね。
はい、
あと料金面でも各社とも非常に力を入れていて、例えばドコモはクロッシー用に新たな通話定額プランというのを用意してるんですね。
そうなると気になるのは、本当に速いのはこのクロッシー、WiMAX、ウルトラスピードの中でどれなんだろうっていうことですよね。
はい、各社はね、 3G でも最大通信速度の競争というのを、繰り広げているわけなんですが、はい、ドコモとかソフトバンクが歌う 14Mbps といった数字はね、その多くのユーザーがね、実感してると思うんですけど、そこまでの速度っていうのをね、体感できていないというのが実情なんですね。
そうですね。
で、高速モバイル通信でも同じことが起きてはいないのか、今回はね、東京4カ所、はい、大阪3カ所、そして名古屋の2カ所で全方式横並びでの通信速度チェックというのをやってみたんですね。
はい、
もちろんね、今回のチェックでは各社の最新端末の全19機種についてね、気になるバッテリーの持ちと処理能力も比較してるんですね。
はい、スマートフォンではより大きくより速くという大型化と高速化の競争が続いています。
はい、
ただ高速なデュアルコア CPU ですとか、はい、4型を超える大型画面というのは端末の設計を工夫しないと電池を圧迫するだけのものになりかねませんよね。
はい、今回のチェックではね、高速のデュアルコア CPU ではなくて、これまでのシングルコア CPU であっても必要十分な性能でね、電池の持ちが良ければそれでいいのではないかと思えるようなね、実力を持った端末というのも現れたんですね。
一方で国内のスマートフォンで最も人気のある機種は依然として iPhone です。はい、iPhone の性能はどうだったんでしょう。
iPhone4S は iPad2 と同じで Apple の最新 CPU というのを採用してるんですね。
はい、
処理能力はもう大幅に向上しています。で、今回のチェックでも最新 Android 端末の、多くを上回る性能というのが確認できたんですね。
Facebook みたいなスマートフォンから発達した新しいコミュニケーション手段が普及してますよね。
はい、
ただその一方で携帯メールの存在意義が低下して、これまで使っていたキャリアにとどまる意味、これがもう薄れつつあるんですよね。
はい、
ということはまずキャリアありきではなくて、どのメーカーの Android 端末を買うべきか、あるいはどちらの iPhone を買うべきか、あるいは iPhone かそれとも Android かという究極の選択も現実的に考えられる状況になったということなんですかね。
そうですね。なのでね、今回は全部で19機種のね、その徹底チェックを通じて、そういった疑問にね、答えを出したんですね。
はい、まずチェックその1はバッテリーです。
はい、
これは画面を常に点灯してラジオアプリラジコを聞き続ける方法で、それぞれの機種の電池の持ちをチェックしました。
はい、このバッテリーのチェックでトップに立ったのは iPhone4S なんですね。持ち時間というのは291分でした。
はい、
電池の、消費量を最も左右するのは画面のサイズなんですね。
そうなんですね。
はい、iPhone4S をはじめとして上位を占めたものはね、画面が小さめの端末だったんです。
はい、
LTE や WiMAX といったようなね、その高速通信というのは無線 LAN と同じように電池の、消費を早めるわけなんですが、特に WiMAX 端末、モトローラフォトン、そして HTC EVO 3D、 このどちらも検討したんですね。
はい、
でこの結果を見る限りね、電池の持ちについては特段の心配はないというふうに言えるんですね。
はい、
LTE 端末の中では Galaxy S2 LTE が比較的良い結果でした。
はい、 チェックその2は処理能力です。こちらはブラウザー上での処理能力を中心に比較しました、
はい、多くの、ね、ウェブサイトで使われている JavaScript を使ったベンチマークではね、最新 OS のドコモ、ギャラクシー、ネクサスというのが他の機種を上回ったんですね、はい、一方でその流行のウェブアプリを想定した HTML5 のベンチマークというのはね、 iPhone4S が突出した結果となりました。
そうなんですね、はい、続いてチェックその3の通信速度です、はい、東京、大阪、名古屋の3都市で各社のさまざまな通信方式を横並びで比較しました、
はい、結果はね、高速モバイル通信の3つの規格ね、クロッシー、ワイマックス、ウルトラスピードがこれまでの 3G というのを大きく上回ったんですね、特にそのクロッシーの場合ね、都内の条件のいい場所だと下りでおよそ 17Mbps というね、その驚きの速度が出たんですね。
早いですね、
はい、ただこの3つの規格の難点というのは通信エリアの狭さなんですね、
はい、
ただ東京、大阪、名古屋、そこを中心に活動する人ならば問題は少ないかもしれないです。
そうですね、
特にクロッシー対応端末というのはテザリング機能を利用してね、モバイルルーターとして使うだけでも購入を、ね、検討する価値があるかもしれないですよね。
確かにそれは便利ですよね、
はい、今回はソフトバンクと au の iPhone4S もね、改めて比較したんですけれども、回線の混雑度が低い場所では、まあ、総じてソフトバンクの iPhone4S が早い結果となったんですね。
こちらはあの本誌でも日経トレンディネットでもすごく話題になってましたね、はいはい、あの iPhone4S 同士の速度比較、はいはいはい、それではチェックその4は総合成績です、はい、これまでの3つのテストで最もバランスの取れた結果を残したのは果たしてどの端末だったのでしょうか、
はい、最もバランスの取れた結果というふうなことで言うと、やはり iPhone4S でしたね、バッテリーに関しては前のモデルの iPhone4 と iOS4 の時代と比べてね、消耗量が増えているということは間違いないんですね、
はい、
ただ少なくとも今回のような、まあ、その連続して使い続けるという方法ならば、他のどんなAndroid 端末をも上回る電池の、ね、持ちが期待できるんですね。そして処理能力の高さというのも折り紙付きです。
ただその唯一と言っていい不安要素っていうと、やはり通信速度になりますかね。
そうですね、
今回 10MB のファイルのダウンロードで最も遅い記録を出したのがソフトバンクの iPhone4S でした、
はい、
場所は JR 渋谷駅前です。こちらは以前からソフトバンクの iPhone が弱い場所として知られているんですけれども、はい、今回も4分以上にわたってダウンロードができないという現象に見舞われています。
そうなんですよね、それ本当に場所によってね、すごくそういうところが出てくるというのが弱点だったりとかするわけですけども、
はい、
ただ、その他の場所ではソフトバンクの iPhone4S の結果は悪くはなくて、
はい、
大阪ではね、その3地点とも下り 3Mbps 以上の速度というのが確認できたんですね、
はい、
でこれはドコモの 3G 端末よりも、あとその au の、ね、iPhone よりも優秀な成績だったんですね。
そうなんですね、
つまり渋谷駅とか東京駅といったようなその極端に人の多い場所を除けば、ソフトバンクの、ね、iPhone4S はまあ大体早いと言っていいのですよね。
そういうことなんですね、うん、一方 Android の方の端末で実力があるのはどの端末になりますか。
はい、Android で今最も実力のある端末というと Galaxy S2 LTE と au の Motorola Photon ですね、
はい、
特にギャラクシーのブラウザは高速で、まあ、しかも通信速度はクロッシーの効果で他の端末というのを圧倒してるんですね。東京、大阪といった都心部を中心に使うユーザーであれば満足度は非常に高いと思われます ね、
そうですね。
ただね、同じサムスン製のギャラクシーネクサスがね、 Android OS の最新バージョン 4.0 を搭載しているのに対して、こちらはね、これまで通り 2.3 というのも気になる点ですよね。
おあのアメリカみたいにですね、うん、海外ではLTE 対応のギャラクシーネクサスが発売される予定になってますから、
はいはい、
これが日本に上陸すれば最強の座に君臨できた可能性もありますよね、
はい、ただそのドコモは発売時期を優先して LTE 非対応のギャラクシーネクサスというのを導入していてね、なので実質的なフルスペック端末というのが存在しない状態なんですね。国内メーカーの全部入り Android を見極めたい場合というのは、
はい、
まあ、全てが出揃う来年の春ぐらいまで待たなければならないですね。 Android は以前として買い時の見極めが難しいという状態が続いてます。
つまり今回のテストで、うん、iPhone かそれとも Android かという問題について結果を出すとすれば iPhone に軍配が上がったということでしょうか。
そうですね、まあ、今ね、現時点で言うのであればソフトバンクの iPhone4S ということになるでしょうかね、ただ極端に混雑する場所での利用頻度が高い場合は、それは高速モバイル通信対応の、ね、Android を選ぶべきと言えるでしょうね。
はい、 今発売中の日経トレンディ1月号には今回紹介した内容を具体的なデータを挙げてご紹介しています。また今注目の Android OS の最新バージョン 4.0 についても取り上げていますので、ぜひ本誌をご覧ください。週刊日経トレンディ、番組前半は iPhone かそれとも Android かと題してお届けしました。
番組後半もね、スマートフォンの話題です。最近存在感が高まってきたスマートフォンとタブレット向けにね、向けた動画配信について取り上げます。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、番組後半はスマートフォン、タブレット向けの動画配信サービスについてお届けします。
見たい動画コンテンツが好きなタイミングで見られる VOD、 いわゆるビデオオンデマンドサービスですよね。これまでは主にテレビ向けに展開されてきてますよね。
そうですね。ただね、対応テレビをネットに接続する必要があるといった点でね、まあ、みんなのそのハードルが高いんですよ。なので大ブレイクには至ってないんですね。こうした状況で相次ぐ新規参入で注目を集めているのが、スマートフォンやタブレット端末向けの VOD サービスなんですね。
はい。その動きを見てみると、まず今年8月にアメリカの Hulu が日本に上陸、はい、海外ドラマやハリウッド映画の配信サービスを始めました、はい、その後10月には TSUTAYA.com が Android 端末向けの映像配信サービスに参入しました。そして NTT ドコモは11月からドコモのスマートフォンやタブレット向けにコンテンツを提供する D マーケットを開設して、ビデオスターで動画の取り扱いをスタートさせました、はい。さらに12月からですね、有料多チャンネル放送のスカパーを手掛けるスカパー JSAT もスカパーオンデマンドとして自社コンテンツと一部チャンネルのネット配信を始めています、うん、最後に NTT プララ、うん、こちらはこれまで光 TV のテレビ向けの VOD 契約者にスマートフォンやタブレット向けの配信サービス、光 TV どこでもっていうのを提供していたんですけれども、はい、同じようなサービスを今月からモバイル専用プランとしてスタート。これは要するに光 TV の契約者以外にもサービスを提供してるんですね。そうですね。はいはい。でこうやって見てみると8月ぐらいから新規参入が相次いでるっていう感じですね。
そうですね。まあ、この背景にはね、スマートフォンの市場が急拡大しているということが挙げられるんですね。
そうですね。これまでの携帯と比べて画面の大きいスマートフォンやタブレットは、うん、確かに動画配信に向いてますよね。
そうなんですね。あとそのテレビと比べても VOD との親和性というのは高いんですね。
そうですね。
タブレットやスマートフォンならばネットの接続率というのはまあほぼ 100% ですよね。なのでね、TSUTAYA.com によるとね、ユーザーの動きがテレビ向け事業を立ち上げた時とは全く違うんだそうですよ、はい、あとね、そのスマートフォンやタブレット市場の急拡大というのを今してますからね、はい、関係者からはこの VOD 市場というのはモバイル端末向けのサービス提供がまあ可能になったということで、成長性がかなり高まっているというふうに見ている声が多いんですね。
スマートフォン、タブレット向け配信サービスが増えることで、うん、まあ、VOD、はい、いよいよ本格的な普及期に入るんだろうなという感じがするんですけれども、はい、そうなるとやっぱ気になるのはサービス内容ですよね、
うん、そうなんですよね、まあ、一口にこうやって語られちゃうんですけども、コンテンツとか対応端末の充実度、そして視聴の自由度、料金体系といったような、その中身を見ると参入企業の狙いによって実は様々なんですね。スカパー JSAT は新規ユーザーの獲得も期待してるんですが、オンデマンドサービスの導入の狙いというのは、まずはね、今いるスカパーの契約者にいつでもどこでも自由にスカパーのコンテンツを見てもらえるサービスを提供するということを考えてるんですね。
既存ユーザーをメインターゲットにして、うん、付加サービスとして VOD を提供するっていう形のビジネスモデルなら、はい、うん、まあ、オンデマンドサービス単体で、うん、例えばその収益を上げていこうって考えるよりかは無理なくビジネスを育てていけるっていうメリットがありますよね。
そうですね、うん、
まあ、その他見ても、うん、その NTT プララは新規ユーザーを獲得するためにモバイル専用プランっていうのを作ったりとかしてますよね。
はいはい、そうですね。
一方 TSUTAYA.com だとコンテンツごとにレンタル料を設定していて、うん、月額基本料金といったような固定料金をかからない料金体系を採用しています、うん、はい、当面は Android 端末向けのみの展開で、うん、対応機種がですね、これ2011年度中で10機種ほど、まあそんなに多くはないですよね、
う
ん、
そうですね。ただね、その TSUTAYA.com によるとね、テレビ向け配信事業で多くのデバイスメーカーとまあ関係を作ってきたという実績があるんですね、
はい、
この実績を生かして今後主要Android 端末には標準のアプリとして TSUTAYA TV を、ね、インストールして出荷するか、端末メーカーの直営のコンテンツストアにアプリを置くことになるんだそうですよ。
ほう、 これは言ってみれば、うん、レンタルショップの入り口が Android 端末に標準装備されるみたいな感じなんでしょうね。まあ、その通りですね。うん、まあ、固定料金がかからない料金体系を考えると会員獲得には期待が持てそうですよね。
そうですね。コンテンツも重要なんですけども、これについてもハリウッドの6大メジャースタジオ作品というのが視聴できるんですね。コンテンツは初め6400本で、ね、スタートしたんですね。はい、ただテレビ向けの VOD ではおよそ2万5000本を配信しているから、モバイル機器向けのデータ変換作業というのが追いつけばコンテンツが増えるのは時間の問題と、ね、いうふうに言っているんですね。
はい、それぞれサービス内容は様々ですが、この VOD サービスでユーザーの支持を得られるものが生まれれば、自然と優れたコンテンツも集まってくるんでしょうね。
はい、ユーザーの、ね、まあ、増えるということと、それとコンテンツの充実というのが良い流れを生んで、ね、爆発的な成長につながるかどうか、 VOD はいよいよ正念場を迎えそうですよね。
はい、今発売中の日経トレンディ1月号ではこの内容をより詳しくご紹介しています。ぜひチェックしてみてください。週刊日経トレンディ、番組の後半はスマートフォン、タブレット向け動画配信サービスについてお届けしました。
モリモリズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者の皆さんが今一番気になっているものは何ということで、今回は森森さんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですけれども、今回ご紹介いただくアイテム何でしょう。
タカラトミーアーツから発売予定の、はい、おかしなグレフルチューチューです。
おかしなグレフルチューチューですね。
はい、
もう名前を聞く限りはどんな商品なのか全く想像がつかないんですが、
はい、ですね、グレフルっていうのは要はグレープフルーツでして、
うん、あ、そういうことですね。
はいはい、グレープフルーツにですね、はい、この玩具というか器具を差し込みます。
はい、
で中に、くるくるこう回るようなパーツがついてまして、
はい、
グレープフルーツの中をグリグリグリグリほじくってですね、
はい、
でジュースが作れてしまうと。
ああ、グレープフルーツを要するに半分に切るなりなんなりするんですか。
そうですね、切らないんです。穴を開けて差し込むだけです。グリグリグリグリしていくと、うん、中でちょっとずつ刃が広がっていってほじくってくれる、うん、
それいいですね。
はい、で結構憧れるじゃないですか、そのグレープフルーツのあの形のままストローを刺して飲むっていう。
あ、それはときめきますね。
ですよね。
はい、
これもちょっとすごいいいなと思って、
うん、僕これかなり反応してます
でですね、これ、はい、ではおかしなっていう名前、私このコーナーで何度もいろいろな商品ご紹介してるんですけれども、はい、おかしなかき氷、
はい、ガリガリ君の、ガリガリ君を、
はい、ガリガリ君専用かき氷製造機みたいな、
はい、
それの要はシリーズものなんですけれども、
はい、
まあ、いかにこう楽しく食べるか、うん、そういうものに力点を置いてるシリーズの中のまた一つと。
ですよね。僕結構ですね、家でチューハイを飲むんですけど、
いいですよ ね。
これお酒飲む人にとっても、はいはい、これでフレッシュグレープフルーツジューチを作ってですね、
はい、
フレッシュグループ
なんか言えなかったですね。
フレッシュグレープフルーツジュースを作ってですね、楽しめるとかっていう意味も考えると、
結構私お酒そんなに強くないので、うん、お店とかに行くと、その焼酎とグレープフルーツの割合って、うん、結構こう焼酎が強かったりとか
ありますよね。
ありますよね。うん、なので結構いっぱい飲めなかったりとかするので、これであればほぼグレープフルーツプラスちょっとお酒みたいなですね。
ね、
もう自分好みの
オリジナルレシピでは作れます
ね。作れてしまうので。
一個質問していいですか。
はい、
このグレープフルーツってグレーフルっていうことなんですけど、はい、例えば普通のみかんとか普通のなんかリンゴとか、はい、そういうのはダメなんですか。
ですね、一応メーカーさんに伺ったところですね、おすすめはできませんという回答ですのであくまでもグレープフルーツ専用ということではあるんですが、個人的にはいろいろなものにチャレンジしてみたいなと。
できないことはないですよね。
で、メーカーにですね、個人的にはスイカやりたいよねっていう、
確かに
したんですが、
はい、
無理ですと。
あ、それはできないんですか。
さすがにサイズが違うので
大きいですからね。
でもね、 たまに小玉スイカみたいなちっちゃいのもありますから、うん、そういうのがね手に入ったら試してみるのもいいかもしれない。
私ちょっとメーカーさんに何度もあのアプローチしているので、うん、いつかひょっとしたら出してくれるかもしれない期待をしてですね、
はい、おかしなスイカ中
はい、はいはい、
さあ非常に興味深い商品です。今回ご紹介いただいたのはタカラトミーアーツのおかしなグレフルチューチューという、商品だったんですけれども、モリモリズスコアおにゃらら度10点満点でお願いします。
子供のヒーローになる度9点。
確かに、
確かにね、はいはい、
お父さんとかお母さんがそれでジュース作ってあげたら、
おすすめなのはそこに要はあの寒天とかゼラチン入れて、
はい、
でゼリーを作る。
あ、
素敵。
これはたまらないですよね。
ですね、
はい、そういう意味ではその家族がもう親も子も一緒になって楽しむこともできますし、子供だけでもあるいは大人の飲みの席でも使えるというすごくいい商品かもしれないですね。
万能ですね。
だんだんでもね発言がお父さんお父さんになってきてますよね。
本当そうです ね、
ね
ということで、モリモリズチェック、来年も日経トレンディ編集部員の最も気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはおかしなグレフルチューチューでした。モリモリさん今年1年ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
やはりねスマートフォンそしてタブレットというところが今年もヒットしましたし、さらに来年もね非常に市場が拡大していくということなんですが、その中でねいろんなサービスも出てくるわけですよね。
そうですね、う
ん、
あの動画配信サービスこの VOD に関して言うと、はいはい、今までは僕は家のテレビでですね、はいはいはい、TV かな、うん使ってたんですけれども、はいはいはい、今ですねその Hulu にすっごい興味を持ってまして、うんまあ、スマートフォンもタブレット端末も使っていますから、はい、いつでもどこでもその、うん映画の続きを見れるっていうことになるとですね、うん、今のライフスタイルから考えたら相当いいんじゃないかってすごい期待してます。
そうですよね、うん、だからその家のテレビとそしてタブレットとスマートフォンっていうのをこう連携させていきながら、いつでもどこでも、まあ、もちろん今回の動画みたいなものとかいろんなサービスがね、使えるということがキーワードになってきますからね。
そうですよね、
だからこのビデオオンデマンドサービスというのもかつてまだまだだったんですけども、まあ、今年から来年にかけて一気に広がっていくかどうかね注目したいところですよね。
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。